皆様、お疲れ様です。
お疲れ
お疲れ
様で
様です
。
す。まさかの3週またぎということで、三浦市民のお悩み相談コーナーでしたが、三浦市民どうですか？ね、人の悩みって話すことでね、半分ぐらい解決するとも言われますが、ちょっとはお役に立てたでしょうか？
はい、ありがとうございます。貴重な意見をですね、いろいろ聞かせていただきまして、今はまあ、皆さんの話を聞いて、自分の両親が健在なので、そこまで深く考えることはないのかなとは思いつつも、まあ、関わりのある親戚、いとこに、まあ、何かがあった場合っていうのは、必要に応じて引き続き関わっていく必要があるのかなというのと、やっぱり一番自分の中でターニングポイントとなるのは、自分の両親が亡くなった時、やっぱりそこで改革じゃないですけど、愛子さんに言われた、今後のこととか、そういったことをどうしていくかっていうのが、一度集まった時に改めて話していく場っていうのが必要かなとは思いましたので、それに向けてておかしいですけど そういった場になった時には、前回聞いたことっていうのを参考にしながら、ちょっと話をしていければいいのかなっていうので、とても良い相談になりました。
よかったでは
い、ちょっとなんか答えが出たというか、はい、思いました。ありがとうございます。
す。ね、ちょっとね、法事とかの話が多かったので、私、個人的な意見なんですけど、私も、まあ、いとこは多いんです。最初、いとこ会っていう、まあ、グループラインがあって、で、まあ、春休み、夏休み、盆とか正月とか、まあ、遠方の人らが戻ってきた時に、結構食事会っていうのが頻繁にあるグループなんですね。そのうちのいとこっていうのは。ですので、それでまあみんなが集まるっていうか、参加できる人が参加するっていうような感じで、なんかゆるーくつながってますね、うちは。横を見ながら相談しながら、もう LINE とかでも、いろいろそういう連絡っていうのは常にしてますし、で、たまたまそのコロナ禍で、おばと私の母親の葬儀が重なっちゃって、もう本当にそのグループだけで行ったので、より結束が固まったっていうか、まあ、この輪だけでいいかなっていうようなな
る
雰
ほ
囲気っ
ど。
ていうのはおのずとできましたし、で、お年玉とか年賀状とかは、もう私の代じゃなくて一個前の母親とかおじやおばの代からもうそれはなしにしようっていう取り決めがなされていたみたいで、ですので、必要以上のことはしないですが、緩くつながってるというような感じでお付き合いしてます。
家の決め事とか、先へ進めやなあかん、これどうしようかっていうことを、その遺産とかも含めてですけど、結局、これ違うっていうことを急に言うてくる親戚っていうのがやっぱり一番困るわけですよ。これが一番頭を悩ませると思うんですよ。いわゆる家長の立場の、その三浦主任としては。それをきちっといなしとくというか、初めに。横のつながりを作っとくっていうのは、これは計算高いように見えるけど、家長の仕事ですよ。だから、綾子さんのお父さんたちも、すごく立派だなと思うし、伊藤さんでいう一世代上の、その自分の母親、父親の世代の人たちがもう、お年玉やめようと。そういうことを決めてくれたことによって、伊藤君らは楽になっとるわけやん。
はい、すごく楽です。
それを私は言いたいんです。そういうことを自分らの世代のうちに、やれることをやっとこうと。
100回忌っていう話があったじゃないですか。100年も前のことっていうのをね、ちょっと考えるんですけれども、うち親父がそれするかどうか決めてましたね。本家の、まあ、家長なんで、だから高瀬家としてこうする、ああするっていうのは、親父が決めてて、まあ、100回忌はやらないというのを兄弟に、親父の兄弟に伝えてやらなかったです。まあ、親戚言うたら、まあ、兄弟が中心なんですけれども、もうみんなその本家をちゃんと守っていくっていう意識が、うちはすごくあって、ですからもう本家の主がこうだって決めたら、もうみんなそれに従ってくれるっていうのが、うちの雰囲気ですね。だから三浦家はどうなのかちょっとわからないですけども、三浦家には三浦家のなんていうか風潮っていうか、流れっていうのがね、あると思うので、まあ、それを踏襲していけばいいのかなとは思いますね。まあ、上に習って って自分もこうやっていこうみたいな。まあ当然それは本家としての責任であり仕事であり、それはきちっとこなしていかんと、よし俺が決めるぞみたいな感じでいいんじゃないかなとは思うんですけど。
三浦主任、一つ質問ですけど、三浦主任って、はい、兄弟構成、お姉さんと、
兄です。
ですよね。
はい。
で、そのお姉さんとお兄さんはいざとなった時に、三浦主任が決めたことに対して何も言わないっていうような三人での話っていうのはできとるんですか？
そこがね、今話してて、しないといけないなっていうのは思いました。ただ何も言ってこないとは思います。決めたことに対して何か言うかな言うかない
やいや、これはわからんよ。わからんわからん。その言うって言うとるんじゃなくて、うん、言うかもしれないって俺やったら思うなって思うだけ。
そうですね、うん。言うかもしれないです。ちょっと考え方は違うかもわかりません。兄弟ってやっぱり。
そうなってくると、やっぱり事前の話ってすごく大事で、
うん、
今、マサさんがおっしゃったことっていうのは、それを実践しようと思うと、ものすごく信頼関係っていうのが、そこまでの信頼関係っていうのが必要かなと思うんで、
うん、
場合によっては、そう、なんでお前がそんなこと言うんやって、いうような兄弟もいっぱい見えるわけですよ。うん、僕ら仕事柄、そういう方もたくさん見てるから言うんですけど、なので、どうっちゅうことないことでも、そのお兄さんやお姉様と、ちゃんと話して、僕はこう考えとるっていうことはやっぱり言ってった方がいいかなというふうには思いますね。
そうですね。ただ一番ね、その、やっぱり下なので、父親のいとこ同士も私一番下なんですよ。
ああ。
なので、まあ、立場的には言いづらい、立場なのかなというのは
考えます。なるほど。
うん。三浦主任が実家を守るっていうことに対しては、まあ、お姉様もお兄様も、分かって任せてるわけじゃないですか。
うん、そうですね。
逆に言うと、はい、お兄様もお姉様もそこはまあ選ばなかったわけですよね。別にこれは悪いわけじゃなくて、うん、選ばなかったっていうことは、三浦主任にやっぱり発言権はあるはずなんですよ、絶対。
うんうん、
それをやってくれてんだから。お父さんやお母さんから見たらまさにそう思うはずなんですよ。
うん、
だけど、いざとなった時に、それこそ争うようなことがあったら一番悲しむのもお父さんとお母さんなんで、うん、そこは、もうだって僕がやっとるっていうことは僕に任せたっていうことやんなっていうことをお兄さんお姉さんも十分分かって見えると思うけど、その話っていうのは絶対しといた方がいいかなとは思うし。
そうですね。
もうちょっと広い意味で同世代の親戚にも同じように言っといた方が間違いがないんじゃないかなと。なんかあった時って誰やねんお前みたいな人がなんか言うてきたりするやん。
そうですね。テレビとか見てると結構そういうのがね、あるって。言うので、
そうです。
一番どうかなって思います。はい。
おいっ子さんとかめいっ子さんとか、まあ、どんな感じのお付き合いですの？三浦主任。
おいっ子めいっ子は、どんな感じで、普通な感じです。まだ。
お年玉あげたりとか。
あ、そうですね。お年玉とかはあげてます。
やっぱ入学祝いとかそういうのはもうまめに。
入学祝いとかはもう、なしにはしてないですけど、兄弟でもう小学生はこんだけ、中学生はこんだけ、まあ、お年玉とかでも金額はもう兄弟同士で設定して、いくらっていうふ
う
には決めてやり取りしてますね。まあ、あんまりなしにするのもね、子供たちは、おいっ子めっ子はかわいそうなので、一応、金額決めて渡してはいます。伊藤主任のところとかはもうなしにするって、もうちっちゃいお子さんとかだったら、なんでこれやんのって思う時期もありますよね。なしにすると。
でも自分も子供の時何もそれは思わなかったし、もう本当にしょっちゅう会ってたので、いとこ。もう、一丁目と二丁目に住んでるっていうような距離だったので、行き来も頻繁でしたし、今でもそのいとこ会集まったらもう、年に1回か2回は旅行に行ってるんですよ。もう何十人とか15人グループですよ。それぐらいなので、そんな改めてっていうのはないですね。
それって素晴らしいね。いや、うちもね、ある程度それに近い形なんやけど、みんなで旅行行くほどではないわ。これさ、ちょっと立ち入ったことを聞くで答えられやんだらいいんやけど、伊藤主任、例えば、お父様亡くなった時、お母様亡くなった時、
はい、
それによって、まあ、伊藤くんがいろんなことを決める局面もあったと思うねんな。
はい、
それに対して、 親戚の方たちから何か言われるっていうことはほとんどなかったでしょう。
うちは、まあ本当に、戒名もつけず、
うん。
またも、墓じまいして永代供養にしたんですけど、うん、その辺もきちっとおじやおばに、僕はどこへ引っ越すかもわからんし、お墓の管理っていうのを用しないから永代供養したいとかっていう話を、亡くなった時にきちっと話をして、まあお前が好きなようにしたらいいんちゃう、お前の母親やでっていうようなことで、で姉と相談して、まあ姉と私の好きなように、うん、姉と私の管理しやすいようにさせてもらいました。
いや、まさにそれがやっぱり事前からのその親戚同世代の人たちとのつながりっていうのは非常に大きいと思うけどね。
ねえ、もう本当に、もう亡くなったらいとこ会で墓作ってみんなで入ろうかっていうぐらい、まあちょっとうちは特殊かもわかりませんけど、うん。ですので、あんまり異論はなかったですね。その家を守るとかっていう観点も、三浦市民や高橋さんとこほどあんまりうちはなかったので、やりやすいかもわかり、うん、やりやすかったかもわかりませんけど。
いとこ会っていうのが、私本当に、うん、私もいとことはすごい仲いいんですよ。鈴鹿と四日市にいとこいるんですけど、うん、まあ何人いるかな ?1、2、3、4、5、6人ぐらいいるんですけど、うん、会ったらすごく仲いいし、っていう感じなんですけど、LINE とか全然知らないなって今考えてて、いとこ会がすごい斬新というか、その考えがなかったんですよね。
今度いつ帰るけど集まれる人みたいな感じで、はいはい、
すごいなーと思って、それいいなーってちょっと思いました。うん、
ねえ、改革ですよ、あやこさん。
そうですね。だから何かあった時は、そのいとこのお母さんを介して、こうなんか連絡するみたいな感じになってたんですよ。うん、それが今普通なんですけど、別にそんなことしやんでも、LINE が分かってればね、
うん、
直接やり取りできますもんね、うん、と思って。
私でもいとこは全員連絡は取れますよ。LINE とかも繋がってます。多くないですけどね。なんかそれ、いとこ同士での話っていうのはあったりしますんで、ただ、家のことに関しては、自分はなるべくなら、いとこ同士では発言せず、長男に聞いてくださいっていう言い方をします。うん。うちは一応、長男が家を継ぐっていう体になってるので、ですね、何かがあった時には、長男が家に帰るっていう体になってるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。だから私はもうそれに従うっていう形なので、これは私が含まれてない状況で、まあ、父親と兄が話になったんでしょうね。なので、私はそれを聞かされているので、私が入ってない状況だったので、あえて言わないっていう立場を取っているっていう感じなんで、ややこしいんですよね、これまたね。だから家庭によって、ややこしさはいっぱいあるやろうなと思って今ずっと聞いてるんですけど。
でも今の秀樹の話は何もややこしないやん。秀樹はそれを分かっとって、そこには一歩引いてますっていうことやろ？
そうなんですけど、その父親の考えはまた違ったりするのかなっていうのは最近ちょっとひしひしと感じているっていうところなんですけど。
あ、そうなんや。
その辺がまあ、ね、一概には言えないなっていうのと、やっぱり田舎イコール長男みたいなのもあるじゃないですか。もうその辺もなんかもうどうしたらいいのかなっていうのはあったりしますよね。
秀樹、じゃあもう課長になって、家ちゃんと守ってくれ。まあ言うても近い距離に住んどんねやでって言われたら、じゃあそれは僕やりますっていう気持ちはあんの？
別に私自身は気持ちはありますけど、これはでも私自身の話なので、じゃあ私の今の家族ってなったら話は違ってきますね。この辺はややこしいですよ、多分。ねえ、長男の妻として嫁がれたのか、次男の妻として嫁がれたのかっていうので、話は全く変わりますから。
予定と違ったってなるってこと
ですね。そう、そういうことですよね。
田舎ほど負担増えますもんね。
うん。いろいろありますもん。
本家の奥さんですからね。
でもやっぱり、コロナあったことで、ちょっとやっぱり世の中変わって、そういうことっていうのが、あやこさんも言われましたけど、なんて言うんですかね。家族のな、本当に小さい家族単位の中で行われるようになったっていうのはもうそのままの流れで今も来てるので、そういう風に変えていくべきなのかなっていうのは思いますよね。もう今の世の中ね。
確かにね。
うん。ほんまに簡素化されてすごく良かったですよ。家族葬っていうのは。
そうですね。
うん。あ、こんな葬式あるんだ。実際感動しました。
はい、ということで3週にわたって三浦主任のお悩み聞いてきたわけですけど、あまり毎日一緒に仕事しますけど、三浦主任のそういったプライベートなお悩み聞くのが初めてだったので、ちょっと嬉しかったです。解決にはならなかったかもわかりませんけどね、ちょっとでも寄り添ってあげるのが大事なのかなっていうような感じがしましたので、またね、皆さんの他の、お悩みあったら持ち込んでください、ぜひ。ということで、700回から703回まで、してきましたが、今後ともヘルパーの形ポッドキャストどうぞよろしくお願いします。ということで、今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。
生絞り。